夢ドリーム
夢
夢
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き番組で募集をしています夢応募にメッセージをくださった市村麻耶さんです。いただいたメッセージをご紹介します。私は世田谷区深沢3丁目で日の出から午前10時までオープンの犬カフェさんまコーヒー店を運営しています。私たちの夢は世田谷の犬をテーマにした漫画本を発行することです、といただきました。今週も市村麻耶さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢夢夢って叶うのかな、世田谷ドリームプロジェクト。
世田谷ドリームプロジェクト、今週のゲストは夢応募にメッセージをくださった市村麻耶さんです。市村さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、そんな市村さんから夢メッセージでは、世田谷区深沢3丁目で日の出から午前10時までオープンの犬カフェさんまコーヒー店を運営をしていますと。で、市村さんの夢は世田谷の犬をテーマにした漫画本を発行することです、というふうにねメッセージお寄せいただいたんですよね。ありがとうございます。
はい、
でもほっと気になるねワードが満載なんですが、改めてなんで日の出からオープンするようにしたんですか？
はい、特にですね、今夏の時期とっても地面が暑くなってしまうんですね。で、6時だともうワンちゃんのお散歩遅いかなという感じで、皆さん5時頃お散歩されてるんで、まあ、ワンちゃんのお散歩に合わせて日の出とさせていただいております。
もうワンちゃんファーストでらっしゃる。
もちろんです
、ね、ということは市村さんは何時ぐらいに起きて仕込みとか準備されたりするんですか？
私は3時40分ぐらいに起きますね。
うわ、3時台に、はい、寝る時間はだいたい何時ぐらいになるんですか？
9時ごろ寝てます。
わ、健康的でらっしゃいますね。そっか。で、ワンちゃんのためにということでオープンされた、ね、このさんまコーヒー店ではいらっしゃるんですが、気になるところもう一つ、
はい、
パラレルキャリアとして本業もされてるんですよね。
はい、
お仕事、どんなお仕事されてるんですか？
雑誌、書籍、ウェブのですね編集をやっております。
ん、ワンちゃん雑誌とかやってらっしゃったんですか？
それはライターとして参加させていただいたことがあります。ちょうどこのさんまくん、私が飼ってた、トイプードルをですねモデルにして、ワンちゃんの雑誌でページを持ってたことがあります。
あ、すごい宝物になる雑誌も担当されていたということですが、はい、その他にも様々な雑誌編集もされてきたんですよね。
はい、
どんな編集をされてきたんですか？
一番長く在籍してたのは、まあ、編集者といってもその時はフリーではなくて会社員でやっておりまして、株式会社ゴルフダイジェスト社というところが一番長く、おりまして、18年にわたり編集の仕事をさせていただきました。
すごい、ゴルフ雑誌と、もうゴルフ雑誌の老舗でもありますもんね。
そうです。
いろんな選手取材もされてきたんですか？
はい、してきました。
どんな選手とこうなんかエピソードとかもあったりしますか？
そうですね、一番やはり思い出に残ってるのは、石川遼選手が15歳でプロになってというところで、同じ時におりましたので、随分と一緒にお仕事をさせていただきました。
なんか言葉選びとかも本当真剣真摯な印象がありましたが、いかがです？
その通りの選手だと思います。
そうなんだね。本当石川遼さんだったり、さまざまなゴルファーも担当されてきたかと思いますが、ここにね、こうもう一つ雑誌もあって、
はい、
こちらも有名ですよね。
あ、そうですね、こちらはですね、その時のあの会社の名前が株式会社 RB's という会社です。マラソン雑誌のこちらも老舗なんですけれども、月刊ランナーズという、マラソンのを走る人たちに向けた、月刊誌になっております。
でこの雑誌も拝見したこともありますが、こういった月刊ランナーズで編集といったどんな作業をされてきたんですか？
編集の仕事は、そうですね、企画を作って、取材に行って、カメラマンさんに指示をして、それを持ち帰って、自分で書くことが多いんですけれども、自分で書いて、でそれを最後まで仕上げるというのが一連の流れですけれども、企画を作るというところが一番ちょっと難しいかなという仕事です。
どうです、でもその中でもいろんな出会いだったりとか忘れられないこともあったんじゃないですか？
そうですね、ゴルフの方は1990年から2000年にかけて、ゴルフの聖地と言われているセントアンドリューズに1年間住みまして、
そうなんだ、
実際にどうやってゴルフの聖地でゴルフがされてるのかなとか、そういうことが知りたくて1年間そっちに行って、週刊ゴルフダイジェストに記事を書かせていただきました。
素敵なご経験じゃないですか。じゃあいろんな大会も参加されてというか、間近で見てらっしゃった？
そうですね、スコットランドの時は、全英オープン、それからアメリカの方も、マスターズというのに3回かな、行かせていただきました。
でマラソンも本当いろんな出会いもあったようですね。
私がマラソン大会でマラソンの業界でこう仕事をして、一番驚いたのは高齢者の方々がこんなに走るんだっていうのがとってもびっくりしたんですね。でその中で中野陽子さんってとてもマラソンの中では有名なんですけど、今88歳なんですけど、まだフルマラソン走られてて、はい、東京マラソンとかサポートさせていただくんですけれども、本当にびっくり、年齢は言い訳にならないんだなっていうこととか、そのもう88の方にいろんなことを学ばせていただける、もうそれがすごくね嬉しくて、今もね応援をさせていただいております。
すごい感動もしますし、さまざまなストーリーをこう、ね、伝えてきてくださったんだなっていう市村さん、また後半でもねこれからの思いだったりも聞けたらと思うので、ぜひお付き合いください。さあそれではそんな市村さん、今回選んでくださった曲教えてください。
はい、これはマスターズの、トーナメントの時にねかかるオーガスタという曲です。やっぱりゴルファーの方もね、一打一打の積み重ねでオーガスタまで行くんだなと思うと、嫌なことがあっても私たちも一日一日大切にしないといけないな、そんな、思いになれる曲です。
デイブロギンス、オーガスタ。
Well, it's springtime in the valley on Magnolia Lane. It's the Augusta National and the master of the game. Who wear that green coat on Sunday afternoon? Who walk that 18th fair? Singing this tune, Augusta, your dogwoods and pines, they play on my mind like a song. Augusta, it's you that I love.
it's Watson and Byron Nelson and DeMeritt and Claire and Sneed. And it's Amen's Corner and it's Hogan's Perfect Sway. It's Sarazen's Double Eagle at the 15th and 35, and the spirit of Clifford Roberts that keeps it alive. Augusta, your dogwoods and pines, they play on my mind like a song. Augusta, it's you that I love, it's you that I miss when I'm gone. It's the legions of Arnie's army and the golden bear's throne and the wooden shafted legend Bobby Jones.
お送りしたのはデイブロギンスオーガスタでした。世田谷ドリームプロジェクト、今週は深沢三丁目で日の出からオープンの犬カフェサンマコーヒー店を運営している市村麻耶さんをお迎えしています。さあ市村さん、どうです、こう日の出の街の風景ってどんな世界ですか？
そうですね、やっぱり会うのは犬とランナーですね。
ランナーも多いですよね。
ランナーも多いです。駒沢公園があるからだと思います。
どうです、でも空気感だったりとか、やっぱりそういった気持ちよさ、すがすがしさもありますよね。
こう太陽が昇ってくるのをこう見られるのと、やっぱり鳥の声がピピピピっていう鳥の声と、まあ、そこにワンちゃんとランナーがこういるっていう、なんかセットになっていい風景だなと思ってます。
そんなじゃあ市村さんが、まあ、犬の町世田谷、それこそ深沢で犬カフェを運営して感じるところ、どんなところありますか？
お客様同士のですね、ネットワークが素晴らしいということと、一人一人のこう意識が、まあ、よく言う意識が高いと言いますけれども、ちゃんとこう犬を、育てるにも皆さんお勉強されてて、おやつのこととか、お食事のこととか、はたまた病院もね、いろんなところ行ってみて、ちゃんと自分でここだって思うところを見つけてくるとか、でそういうのをですね、お客様同士がこう惜しみなく情報交換してくれるんですよ。でどっかのワンちゃんが具合悪いって言ったら、みんなで心配して、ここはどう、あそこはどうって言ったり、あとちょっとね、高齢のワンちゃんで食事が進まないのって言ったら、なんか自分で作ったものを持ってってあげたり、まあ、なんか素晴らしいなの一言です。
サマコーヒー店でもいろんなおやつの発信もされてますよね。
お客様でね、おやつを作る方とかいらっしゃって、今回ですね、初めて商品化もしたんです。
どんなお菓子なんですか、おやつ？
なんかね、すごい人間が食べても実は美味しいんですけど、なんか鶏レバーと、あと無農薬の米粉と卵で、こうちゃんとこう細かくして、で薄く伸ばして焼いて、すごい手間かかってるおやつなんですね。でちょっとそれみんなで食べさせてって、みんなで食べると、もう私たちの方が美味しい、これ塩と胡椒かけたら美味しいよみたいな、もう犬にここまで作るっていう感じのものだったんですけれども、まあ、なんかノバちゃんのおやつというおやつなんですけれども、これをね、商品化しました。
これからの野望としては、漫画本発行したいんですもんね。
はい。
どんな本で、それでこれからの予定とかはいかがですか？
そうですね、読んだ人が楽しいだけじゃなくて面白かったというのも大事なんですけど、自分のところにこのワンちゃんが来てくれて本当にありがとう、一緒にね、生涯こう面倒見るからね、大切にするよっていうのを改めて思ってもらえる漫画にしたいです。
でそれこそ市村さんもね、編集でされてきたからこそ、こう作り上げる過程っていうところもやっぱりグッとくるところありますか？
そうですね、もう 編集者にとってはここが一番楽しいところで、今ねこうストーリーをみんなで考えて、これからですね漫画家さんを探そうと思ってるんですね。
まだ決まってはいないんですか？
はい、まだ決めてなくて、これもちょっとここ楽しみたいなと思ってるのは、まあもう漫画家さんといってもね大勢いらっしゃるんですけれども、うん、例えばですね、まあ、世田谷区ということで、ね、美術大学なんかもありますからね、例えば美術大学の学生さんなんかで、あ、私書いてみたいななんて思う人がいたらぜひ会いたいですね。
だってその方によってまたワンちゃんの表情だったりも変わってきますもんね。
もう全然違いますからね。
ね、ぜひねワンちゃんがお好きな方チャレンジしてみてはいかがでしょうか。ではそんな漫画完成したらどんな方に読んでもらいたいなとかもありますか？
やはり犬をね、愛している人はもちろんなんですけれども、ちょっと犬って育てたこともないし苦手だなっていう人にも読んでいただければと思います。
ね、ぜひ皆さんにとっての大切なバイブルになったらいいなと思いますが、その漫画ができたらこれからの野望夢とかもあったりはしますか？
そうですね、まずその漫画を作ることはそんなに簡単ではないので、こちらをですね丁寧に一つ一つやっていきたいというのはあるんですけれども、もしその漫画が、完成しまして、そうですね、なんか短編の映画とか、ね、あとはアニメとかそういうのも動画の方も作れたらいいなと思ってます。
すごいいい壮大なプランですが実現しそうですよね。
まあ、多分言ってるんで実現します
かっこいい、ね、でも本当市村さんいろんなことをこう叶えてきたというか、ね、チャレンジしてそれを形にされてきましたね。
なんかそういうことが多分好きなんですよね。目標をここを定めてそれに向かってなんか突っ走るみたいなのが好きなんですけど、でも途中で挫折してることも実はいっぱいあります。
そうなんだ、
はい、
で挫折も経てでもいろんな資格も取られたりとか。
あ、資格の話ですか、
はい、なので市村さんも本当ね、ワンちゃんも大切にされながら、うん、ご自身もいろんな夢もあるんじゃないですか？
そうですね、資格という話ではやっぱり私町とか建物とかがやっぱり好きなんですね。でちょっと不動産屋さんでご縁があって、アルバイトみたいな感じでお手伝いをさせていただいた時に、あ、宅建っていう資格があるんだと思って、でそれならちょっと撮ってみようかなと思って勉強して撮ったことがあります。
でも本当ワンちゃんを通じて街づくりされてるような感じもしますね。
そうですね、なんていうのかな、その建物のこととか不動産のこと街のこととかを学ぶと全然街が違ったように見えてくるんですね。でその上でまた世田谷にいるワンちゃんのこう立ち位置が見えたり、やっぱり私たち頑張ってワンちゃんの環境づくりしなきゃいけないなって改めて思います。
ぜひねワンちゃん好きな方も、そしてその市村さんともお話しされたい方もというところで、ぜひねさんまコーヒー店足を運んでいただけたらと思っております。もしよかったらリスナーの皆さんメッセージしてみます。
はい、本当に小さな小さな、カフェなんですけれども、愛がいっぱいあふれると思います。ぜひね、コーヒーしか本当に出していなくて、食べ物は何でも持ってきてくださいっていうカフェなんですね。なのでお気軽にいらしていただければと思います。
ぜひ世田谷深沢3丁目で日の出から午前10時までオープンしておりますワンちゃんのカフェさんまコーヒー店に足を運んでみてはいかがでしょうか。2週にわたってお送りしたゲストは市村麻耶さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日は豪徳寺エリアからのご紹介です。さあそれでは読んでみましょう。正代さん、
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。 今週は小田急線豪徳寺駅から徒歩3分、東急世田谷線山下駅から徒歩4分にありますバルブさんをご紹介します。お話はオーナーの大浦いとこさんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
店内入るとすごくいい香りがします。
そうですか、ありがとうございます。私はちょっとわからないんですが。
あ、本当ですか。何か逆にこう香るようにしてるのかと思うくらい。
特には何もしてないですね。よくお客様にもそのようにおっしゃっていただくことが多いんですけれども。
わあ、じゃあこの今たくさんの花やあの植物があるんですけれども、それが香るんでしょうかね。
そうだと思います。
はい、ということでこちらたくさんのお花に囲まれるお店なんですけれども、これバルブさんというお名前の由来は。
はい、バルブは英語で球根という意味なんですけれども、私がもともと球根植物が大好きだったっていうことと、花屋を営む前に10年ほどウェディングプランナー勤めておりまして、でその時の屋号がバルブで活動しておりましたので、そのまま引き続きその名前を使用しております。
いや本当に一言で言うとお花屋さん。
あ、そうですね、花と植物のお店になります。
やはりその球根にも愛着があるんですか。
そうですね、ややこしい話になるんですが、ウェディングプランナーの前やはり園芸店で勤めていた時も球根を担当していたりとか、球根で咲いてくるお花自体がすごく可愛いものが多いので、それが大好きで。はい
そこちらはいつオープンされたんでしょう。
はい、2022年の1月11日にオープンし3年目になります。
うん、どうですかこの豪徳寺っていう街は。
東京なんですけど、なんか優しい空気が流れるような穏やかな街で大好きです。
やはり今このこれから夏に向けておすすめの植物であったりお花であったりありますか。
はい、やっぱりちょっと日本の夏異常に今暑くなってますので、室内で楽しめる観葉植物、それから切り花を諦めてしまう方も多いんですが、暑い湿気が好きなお花、実はランなんかもそうなんですけども、そういった植物はとても長持ちしますのでおすすめです。
さらにですね、大浦さんからなんて言うんでしょう、植物の扱い方といいますか、ちょっとお家にこんな風に置くといいですよっていうポイントなどを教えていただけますか。
そうですね、なかなかそのお家の環境によって置き場所ですとか飾り方っていうのはご提案変わってくるんですけれども、大きい植物ちっちゃい植物ともに、まずお世話の仕方としては霧吹きをしっかりしていただきたいというところです。保湿という意味もあるんですが、乾燥を好むハダニという虫もいますので、そういったものを避けるためにもぜひ面倒くさがらずにハダニを避けようということで霧吹きをシュッシュと毎日やっていただくことをおすすめしております。
そして私いつも実は植物、鉢植えっていうんですか、それをお家に置きたい気持ちはあるんですけど、すぐ絶対枯らすだろうなという恐れがあってなかなか挑戦できないんです。そういう私におすすめのものはありますか。
光が入るところであれば、皆さんよくご存知のポトスとかそういったものもまず手始めに始められるのはいいかなと思っております。
じゃあちょっと日陰というかどっか玄関先だったりどっかちょっと日の当たらないとこだとどんなのが。
そうですね、シダ系の植物は割に耐陰性といって影に対応する力を持つものが多いので、シダといってもかなり種類ありますから、そちらもいろいろご案内できるかなと思っております。
はい、ではぜひラジオをお聞きの皆さんに一言お願いします。
これから植物は暑くなる時期なので、先ほど申し上げたように室内で楽しめる観葉植物おすすめございます。あと当店園芸も得意分野になっておりまして、お庭の手入れ、小さなお庭作りなどもご提案できますので、ぜひご相談いただけたらなと思っております。
では最後に大浦さんの夢を教えてください。
夢というほどではないんですが、動物が大好きで、ことに犬が好きなので、よく犬を連れたお客様もお越しいただいているんですけれども、将来的にはここにも看板犬お迎えできたらなと思っております。
ということで今週は豪徳寺にありますバルブさんをご紹介しました。お話はオーナーの大浦いとこさんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いい香りに包まれたいです、ね、多彩なご経験から夢を形にされたんでしょうね。観葉植物探しに伺います。大浦さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田雅代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
ああ君の夢を教えて、世田谷ドリームプロジェクト。
皆さんも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか。フェイスネットワークプレゼンツ、世田谷ドリームプロジェクトがあなたの夢を募集します。レポーターが伺って取材出演、または番組へのゲスト出演が実現するかもしれません。詳しくはフェイスネットワークホームページ、または番組公式 SNS をご覧ください。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。